御言葉を味わっていきましょう。使徒の働きの2章から味わっていきます。2017番は新約の233ページ。1節から13節までを読ませていただきます。使徒の働き2章1節から50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。聖書朗読するのはここまでにさせていただきます。今日先ほど説明していただいたように飾り付けもしていただきましたペンテコステの特別な日ということでですね、子どもたちにもメッセージをさせてもらいました。そして今日この後収容会でですね、聖霊について学びたいと願っています。このメッセージの時間本当に短くですね、一つのことだけをちょっと味わっていって、全体でこのペンテコステのですね、日曜日礼拝の日に聖霊について私たちそれぞれ思いを巡らせてまた学んでいきたいというふうに思っています。ペンテコステの日、地上に聖霊様が来てくださったということを記念する日でもあります。でもそれだけではなくて、私たち一人一人、私がその聖霊様をですね受け取っているということ、そしてそこから、私にはこう新しい生き方がこう始まっている。私たちは聖霊を受けた、そして受けた時それを経験しているということ、今も経験しているということを今日この2章のですね御言葉から確認をしていきたいと願っています。2章のですね最初の一節は、1章からの続きの内容を集約している言葉だと言えます。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたですね。ペテロや他の弟子たち、これまでイエス様と一緒にいた女性たちのその様子を知らせている一章であります。天に昇られたイエス様と、地上での、一旦のお別れをしたその様子、そしてその時イエス様が大切なことを弟子たちに語ったそのこと、またそのイエス様のことをですね、天に昇っていたイエス様のことを、まるで補足をするようにですね、弟子たちを励まして導く、白い衣を着たと記される御使いの言葉によるイエス様がくださったその約束の言葉の確認、 そういったことが一章の前半にあります。そして弟子たちが女性たちと励まされて祈っている様子、さらにはイエス様を裏切っていったあのイスカリオテのユダの代わりとなるイエス様の証人となり使徒となっていくマッティアという人物が選ばれるというところまでを、一章は丁寧に教えてくれます。そんなふうに祈りつつ使徒弟子たちと女性たちが一緒に生活をして祈っていて、10日が経った、エルサレムはこの五旬節の祭りの日を迎えました。2章の一節は皆が同じ場所に集まっていた、こう簡潔に記しますが、それは一章の様子、弟子たちの姿がそこにあったということを教えてくれます。一つの場所に集まって祈りつつ、律法に従って五旬節の祭りの日を祝う、そんな日を彼らは迎えたのです。ただ一つ、毎年大切に守ってきた五旬節の祭りの日ではありますが、昨年の五旬節とは違うことがありました。それは人であるペトロたちのその真ん中にイエス様がいないことです。もしかするとユダヤ人にとって、ユダヤにとって喜びの祭りの日、祭りの日だけに彼らの心はですね、ぽっかりとこう穴が開いたような寂しい気持ちになっていたのかもしれないと、そんなことを私は想像します。でも一章を読み、そしてこの二章の一節を読むだけでは、今こうしてここにいる私たちは、2000年前の当時の使徒弟子たちの様子を知るということで終わってしまうかもしれません。もちろんそんなことはないのですけれども、私たちがまるで歴史書の記述をなぞっているように、そんなつもりで読んでいたとしてもです、でもこの2017版の聖書をめくり、私はこの紙をめくるという感じがですね、このタブレットにもこの今使徒の働き入っているわけですけれども、タブレットで味わえないいい感じかなというですね、個人的に思っています。寄り道でありますけれども、戻って2節になります。1枚めくって2節になると、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った、こう書かれています。2節には響き渡ったとこう書いてあります。こう書いてありますので、私も最初聖書を読んだ時にですね、こう家全体が揺り動かされるようなですね、こうそこで耳がキーンとなるような、そんな響きがこう部屋中に、家中にこう響き渡った、そんな様子を思い浮かべて読んでいたんですね。でも直訳するとここの箇所は満たした、あるいは成就したとこうなります。でこの単語は実はイエス様が生まれた時にも成就した、予言が成就したというふうに用いられる言葉なんですね。この時激しい風が吹いてきたような響きが渡った、起こったというのは、神様の約束が成就したその瞬間なのだということを2節は教えてくれているのです。救い主メシアの約束が成就した時には、イエス様が人となって生まれてくださいました。でこの時には4節、聖霊に満たされたとあります。それも皆が、旧約聖書の時代にダビデ王だけが聖霊に満たされて特別に言葉を語る、あるいはその使命を果たす、成功させる、そうある特定の人物に起きた、あるいは限られた時だけに起きる、そういう特別なことではなく、イエス様の使徒弟子、そこにいる全ての人に平等に完全な形で聖霊が与えられた、成就し満たされたと、こういうことです。で一節もですね、戻ってよく読んでみますと、これは 一つの部屋にですね、一つの家の中、一つの部屋に一緒にいたということではなくて、全員が心を一つにして集まっていたときに、家全体に響き渡った。満ちたのだ。そう表現していることがわかります。イエス様は一章の4節では弟子たちにこう語りました。人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。聖霊に満たされた。それも皆がです。ダビデ王が聖霊に満たされたというのではなく、皆がこの時満たされ、一章四節でエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと語られたので、弟子たちは全員と心を合わせ祈りつつ集まって待っていたんです。いつそれは起きるのか、それはこの日なのか、五旬節の祭りの日なのか、ペテロたちには分かりません。でも祈りつつ五旬節の祭りを大切にしながら待つことはできました。どういう形で聖霊は来てくださるのか、目に見えるのでしょうか。イエス様と毎日過ごしたように、そんなことが聖霊様と一緒にできるのでしょうか。この日まではペテロたちには分かりません。それを想像するのも簡単なことではありませんでした。でも来てくださる、来てくださった時には分かるはずだと、そう期待して待つことはできます。4節にはこうあります。2章の4節の方です。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。他国のいろいろな言葉で話し始めた。この時には祭りのためにですね、まあ、それぞれ生まれた国が違う人々がこう集まっていたのだと教えます。8節から11節でそのことを説明しています。それなのに私たちはそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人もいる。ですね、この9節から挙げられている地域はですね、エルサレムから見て、まあ、ユダヤから見て、まあ、東西南北、まあ、それぞれの地域です。パルティアからメソポタミアといえば東の方、カパドキアがパンフリアといえばいわゆる現在のトルコ地方ということになるでしょうか。そして海を渡ってエジプトの方と、まさにこの時の世界中の人が祭りのためにここに集まっていたということを教えています。この地域のことが記されているこの4節を合わせてみますと、私たちはまさにですね、この時弟子たちが本当にこうさまざまな国の言葉で語り出したのだなと思うわけです。もちろんそれは間違いではありません。その通りだったでしょう。しかしもう一度丁寧にですね、この4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。これを言いますと、この4節には言葉というような、まあ、いわゆる単語とかいろいろな国の言語という、そういう表現はないんですね。4節は聖霊に満たされ、聖霊に支配されて、別の舌と表現される別の舌、まあ、3節で使われている舌と同じこのベロですよね、舌、この別の舌によって話し始めたと4節は説明しているんですね。3節ではそれこそ弟子たちがですね、炎のような分かれた舌というのが見えたのだと思いますが、炎のような舌が分かれて現れ、 一人一人の上にとどまり、その炎の下に満たされ支配されて話し始めたという表現がこの2章4節です。聖書には他の箇所にですね、舌を制御するというような言葉も出てきますので、まあ、ここでは聖霊に満たされて聖霊が弟子たちの舌を制御して、そこに集まっている人たちが皆漏れることなく一人一人に行き渡り満たしていって、それぞれの人がですね、しっかりとまた聞くことができる、弟子たちが語ることを聞くことができるようにこの場に満ち満ちてくださった、そして導いていてくださる、そんな状況がこの4節、2章4節の聖霊に満たされ別の舌によって話し始めたという表現にはあるんです。今日覚えたい一つのことというのは、この響き渡って満たされていくということです。もう一度確認をしておきたいと思いますが、この日までペテロたちにとってはこの50節の日というのは律法によって定められた祭りの日のことでした。一箇所だけ確認をしておきたいと思います。旧約聖書レビ記の23章の15節16節220ページをどうぞお開きください。レビ記の23章15節16節です。レビ記23章15節16節あなた方は安息日の翌日から奉献物の束を持っていった日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。7週の祭りとも言われる。 7×7 の49プラス1の50で五旬節ということですよね。収穫を主に感謝をして、最初の実り初穂の束をこう捧げて祝い、その日から50日を数えたその日にはもう一度今度は穀物の捧げ物を主に捧げて祝う祭りの日です。五旬節の祭り、それをギリシャ語でペンテコステと表現される祝いの日、もちろん特別な日ではあります。しかしこの日に聖霊が地上に来てくださるとペテロたちは知らされてはいませんでした。いつどこにどんな形で、私たちは祈りの中でも、また教会生活、日々の生活の中でも、そのようなことを気にします。そして主にイエス様に尋ねようともします。しかし主はこの使徒の働きの1章7節でこう言われていました。イエスは彼らに言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。私たちは知らないことがある、知らないことがあっていいのです。でも私たちはそれを知ろうとするのではなく、約束を与えてくださった主に期待をして、信頼をして待つこと、それが私たちに求められていることであり、私たちにできることです。待つこともまた信仰であり、それが喜びの日々となるということは私たちは味わっていくべきものです。いや、一緒にそのことを味わっていきたいと今日願っています。短くお祈りをさせていただきます。恵み豊かな神様、あなたのお名前を賛美します。声を上げてあなたを賛美します。父と御子であるイエス様から送り出されて、聖霊なる神様が地上に来てくださいました。ペンテコステの記念の礼拝のこの時を愛する方々と共に過ごせたことを感謝します。約束の通りに地上に来てくださり、いつも私たちと共にいてくださり、私たちの内側にと聖霊様が住んでくださっていることを感謝します。 足りないことの多い私たちを助けてくださっていることを感謝します。こうして祈るとき、私たちの祈りをも導いてくださることを感謝します。私たちが自分たちの知識ではなく、神様の知恵によって助けられて、こうして聖書の言葉を知ることができますから、ありがとうございます。イエス様が私たちを愛してくださった、地上を愛してくださった、その愛に倣い、今聖霊様に助けていただいて、神と隣人を愛する私たち一人一人になっていけるようにと祈り願います。今日もこうして一緒に礼拝を捧げる神の家族、愛する教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。こうして喜びの礼拝を捧げることができました。心から感謝をします。この喜びがこの礼拝から広がっていきますようにと切に祈ります。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。